おはようございます。今、命があなたを生きている。人間という命の姿ということでお話をさせていただいております。私たちは仏法に触れ、教えを聞くという形をとっていますが、私たちはなぜ仏法を聞くのでしょうか。はじめから仏教は素晴らしいものだと決めつけ、あるいは親鸞聖人を尊い人と初めから決めていて、ただ素晴らしい教え、良い教えとして聞いてしまっているのではないでしょうか。それではどうしても聞かねばならないという自らの聴聞の原点がはっきりしません。自らの根本的問いを失った聴聞は、趣味教養の範囲を一歩も出ないもので、救済と本質的に無関係なものです。聴聞の原点が確かめられなくてはなりません。無意識的に仏教を良いものとし、真宗を素晴らしいものとして聞いていくとき、私たちは初めから良い教えを聞く者、善人になっております。そしていつの間にか自分は仏法を聞いておるもの、少しは分かったもの、念仏の教えを少しはいただいて、少しはうなずけるようになったものになっていくのです。その聞いたところ、分かったところを喜びとしていくようになります。しかし親鸞聖人は厳しく言われます。その仏法者、ごせしゃぶりの者が仏法を滅ぼすのだと。仏法が滅びるのは、外から攻撃されて滅ぶものではない。仏法を聞いておる者が仏法を内側から滅ぼすのだと、そう言われる。聞いた言葉を、私は聞いた、私は分かった、うなずくことができたという形で握っていく。その握った言葉を立てて、握った言葉で今度は自分を立てる。教えの言葉を権威化するのである。この態度を声を聞くと書いて聴聞と呼ぶ。私は聞いているという個人的満足のところに腰を下ろす。それは同時に他のものは分かっていないという差別的信心の立場です。すべてのものと共にという大乗の教えを聞きながら、それを聴聞の態度で受け取っていく。そこに原意的教団ができる。そしてそれが分裂していく。実はこれはお釈迦様が亡くなってすぐに行われた経典編纂の第一回目の集会にはらんでいた問題です。集会の際、すでに悟りを得たアラカン500人に限って入場を許し、他の者は排除し、そしてお釈迦様の言葉を権威化した。そのところにすでにはらんでいた問題が、聴聞という聴聞の態度の問題です。この問題が次に第二回目の集会での根本分裂を引き起こし、その後の教団のさらなる分裂となって展開する。言葉によって開かれたにもかかわらず、その開かれた言葉を握っていく。このことによって言葉が閉じて権威化する。人間を超える言葉が人間の道具となる。その時仏法は滅びるのだと親鸞聖人は言われる。聴聞の原点を失ってしまったのです。私たちが仏法を聞くのは、仏法が素晴らしいからではないのです。こちらの方がどうしても聞かなくてはならない身を抱えているから聞くのです。親鸞聖人は、そうにあらず俗にあらずと言われる。 この悲壮悲俗とはもはや仏法者ではない。仏法者であることを我としない。ただ一人の人間、迷いの人間、愚者、それを我とするということです。これが聴聞の原点であります。原点はすなわちすべてのものの帰着点でもあります。私たちを原点に引き戻す働きを奇妙南無と言いますが、阿弥陀如来によって私たちの上に南無が開かれる、その時を往生を得るというのであります。迷いの私が迷いの私を私として生きる時を得た。この目覚めこそが救済の内容であります。聞くということが起こりうる存在、開かれるということが起こりうる存在、それが人間というものであります。如来は本願を命とし、その命が今あなたを生きている。本願がそこにおいて働く大切な命の姿、それが人間という命の姿なのであります。